平年並みか平年より高く、期間の終わりには平年より低い日がある見込みです。最低気温は期間の前半平年並みか平年より低く、後半は平年並みか平年より高いでしょう。花粉情報です。近畿地方はヒノキ科の花粉が飛散のピークを迎えています。今日は各地非常に多いと予想されていますので、花粉症の方、外出の際には万全の対策をなさってください。では NHK からのお知らせです。視聴者の皆さんと放送局を結ぶ組織 BPO 放送倫理番組向上機構についてです。 BPO は視聴者の皆さんからの苦情に自主的かつ迅速に対応することで、放送による言論表現の自由を守ろうと考える第三者機関です。放送によって人権が侵害された時や、青少年に対する放送のあり方など、放送に関する意見苦情を受け付けます。電話03-5212-7333 03-5212-7333 番です。では続いて関西の交通情報です。日本道路交通情報センターの青柳さん、お願いします。
はい、お伝えします。阪神高速4号湾岸線が工事のため渋滞しています。4号湾岸線は臨空方面に向かう南行きの岸和田南付近で工事のため走行車線が規制されて3キロ渋滞しています。この工事に伴い、南行きの岸和田南の出口が利用できなくなっているほか、工事による渋滞の影響で南行きの岸和田北の入り口も利用できません。ご注意ください。このほか3号神戸線はスマ方面に向かう西行きが生田川で5キロの渋滞、反対の東行きは港川で2キロ渋滞しています。姫路バイパスは加古川方面に向かう東行きの高砂西の出口付近で事故の調べが行われているため、走行車線が規制されて4キロ渋滞しています。この時間、関西地方の名神高速や中国道、近畿道、阪和道に目立った渋滞はありません。南阪奈道路は奈良方面に向かう東行きが大使料金所で4キロ渋滞しています。三重県内の東名阪道は亀山方面に向かう下り線が鈴鹿インター付近で2キロ半の渋滞です。ところで奈良県の吉野山周辺の道路はお花見の車で混雑が激しくなるため、国道169号線から吉野山に通じる道路は来月6日までの間、マイカーでの乗り入れが規制されています。日本道路交通情報センターからお伝えしました。
この時間、大阪のスタジオからお伝えしました。
JOBK NHK 大阪第一放送です。
こんにちは、正午の NHK ニュースです。核兵器を持たない12カ国の外相らが出席する NPDI 核軍縮と核不拡散に関する外相会合が広島市で始まり、議長を務める岸田外務大臣は日本が核廃絶に向けた取り組みを主導していく決意を示しました。日本やオーストラリアなど核兵器を持たない12カ国の外相らが核軍縮などについて話し合うNPDI 外相会合は日本では初めて広島市で開かれています。会合の冒頭、議長を務める岸田外務大臣は被爆地広島で会合を開けることを嬉しく思う、核兵器の非人道性についての認識を世代と国境を越えて広げていきたいと述べ、被爆地広島での開催の意義を強調しました。その上で岸田大臣は、日本は核兵器の非人道性と多様化する核リスクへの冷静な認識を基礎に国際的な取り組みを主導していく考えだ、核軍縮不拡散をめぐる議論で国際社会をリードするために皆さんと議論したいと述べ、日本が核廃絶に向けた取り組みを主導していく決意を示しました。会合では核保有国の核軍縮の動向や北朝鮮やイランの核問題、 それに核兵器の非人道性などをめぐって意見が交わされています。そして午後、核廃絶に向けた具体的な提言などを盛り込んだ共同声明を取りまとめ、岸田大臣らが記者会見して発表することにしています。会合を前に各国の外相は今朝、広島市の原爆慰霊碑や原爆資料館を訪れました。広島市の松井市長は、原爆がもたらした悲惨な実態に直接触れてもらおうと、参加国の外相らを平和公園に案内しました。公園で外相らは原爆慰霊碑に一人ずつ花を手向け、犠牲者に哀悼の意を捧げ、中学生の代表から核兵器を認めませんや平和が続くことを願いますなどと綴られた英語のメッセージが手渡されました。この後、外相らは原爆資料館で志賀賢治館長から原爆が投下される前と後とで広島の街がどう変わったのか説明を受けました。外相らは爆心地周辺を再現した街並みの模型や原爆直後の写真などを見ながら説明を聞き、爆心地近くでも倒壊せずに残っている建物があるのはなぜかといった質問をしていました。志賀館長は、外相らは原爆の破壊力に関心を持っていた、真剣な様子で説明を聞いていたので被爆の実態に理解を深めてもらえたと思うと話していました。また各国の外相らは広島市の広島国際会議場で8歳の時広島で被爆し、現在英語の通訳者として活動する小倉恵子さん76歳と面会しました。小倉さんは外相らを前に自らの被爆体験を語り、原爆が投下された直後の様子について、青白い強い光とともに爆風で吹き飛ばされ倒れ込むと、そこに無数の瓦礫などが飛んできたと述べました。そして原爆による熱線で火傷をした人々が水を求めながら次々に亡くなっていくのを目の当たりにしたことなどを語りました。小倉さんが最後に、世界平和に向けて自分を信じ諦めることなく政策に取り組んでくださいと訴えると、外相らは拍手を送っていました。オーストラリアのビショップ外相は、小倉さんの話はとても説得力があった、被爆体験を伝えてくれたことにとても感謝していると話していました。次はウクライナの情勢です。ウクライナ東部で政府庁舎を占拠したロシア系住民のデモ隊は、暫定政権側が歩み寄る姿勢を示した後も庁舎内にとどまり、膠着状態が続いています。こうした中、アメリカとロシアの外相が電話で会談し、ロシア側はウクライナの暫定政権がデモ隊の強制排除に踏み切らないよう、アメリカが暫定政権への影響力を行使することを求めました。東部のドネツクとルガンスクでは、ロシア系住民によるデモ隊が自治権の強化を求め、住民投票を実施するとして政府庁舎の占拠を続けています。これに対し暫定政権は、強制排除に乗り出すことも含め11日中に解決させるとして、建物から退去するよう求めるとともに、地方分権を進めることなど、デモ隊の要求に歩み寄る姿勢を示しました。しかしデモ隊側はこれに応じず、暫定政権側が期限としていた11日を過ぎても選挙を続けています。暫定政権のヤツェニューク首相は記者団に対して、平和的に退去させる努力が必要だと述べ、対話による解決を改めて強調しましたが、デモ隊との交渉の先行きは見えていません。こうした中、ロシアのラブロフ外相とアメリカのケリー国務長官が11日電話で会談し、ラブロフ外相は、ウクライナの暫定政権はデモ隊の強制排除に踏み切るべきではないとして、アメリカ政府に対して暫定政権への影響力を行使するよう求めました。 安倍総理大臣が主催する桜を見る会が東京の新宿御苑